政治の基本の部分のことをちょっと皆さんと学びたいと思います。実はこの辺り昔の町名が田村町というところなんですね。住友銀行を中心にものすごい地上げやったところでございまして、今じゃ考えられないと思いますけども、本当にこの辺のですね、土地がですね、ものすごい値上がりをして、もう地上げ屋がバッコして暴力団も来るわ何も来るわ大騒ぎしておりました。まあ本当にしかしある意味で言うとそういうことありましてもね、土地がちゃんとあるじゃないですか。ある時浮かれたものが去れば、やっぱりちゃんと土地もあるから、また人の生活も仕事も残るわけでございます。それだし怖いのはですね、やっぱりデリバティブズみたいなもの、何にもないわけですね。株式だって会社があれば会社の株上がったり下がったりするけども、会社実態があれば次ありますけども、デリバティブズみたいなのは最初から何もないですから、バブル弾けたら何も残らないですね。まあそういうものをどんどんどんどんこうやってしまったつけってのはすごく大きくて、何にも残らないということになります。反対に政治というのはですね、その逆を行くんです。その時代時代にいろんなことがあるんです。政治の中でも一番のポイントは土地をどう使うかなんです。実は政治ってそんなに難しい、現象としてはですね、そんな難しいこともなくて、土地をどう使うということかってすごく重要な政治の問題なんです。例えば個人の家をどのように持ってもらうかです。国が供給するのか、自分で買ってもらうのか、農地は私有地なのか公有地なのか共有地なのか、どこに道路を作るのか、どこに、駅を作るのか、あれ非常に重要な政治の問題で、政治ってのはですから土地をどう使うかっていう問題はいつも避けて通れない問題なんです。でもそれはその前があるんですよ。この土地が我々の土地だと思う土地があるということが大事なんですね。で、その土地に対して愛着を持ってるからその土地を何とかしようと思います。例えばバブルが崩壊したような時に、土地に愛着がなければここはゴーストタウンになります。どうして片付けをします。バブルの後の不良再建、バブルのビルの不良再建、そんなもの片付けしないで新しいとこまで作った方が早いんです。世界には2種類の国があります。失敗したら全部やめにしてゴーストタウンにしたら何か新しいものを作り直すところと、同じ場所を何度も何度も直しながら作っていくところと2つあります。エルサレムなんていうのは同じ場所にずっとこう、ま、都市を再建するんですね。壊されては再建、壊されては再建。ところが北海道ってのは割とゴーストタウンなんですよ。もう今それやりませんけども、でも最近もあるな。一時期その炭鉱ブームの時ですね、街作りますが、炭鉱終わりますと本当ゴーストタウンです。熊に気をつけながら行きますと、今でもちゃんと昔の街、草むらの中残ってます。本当にね、アメリカは割とゴーストタウンでございます。それから多国籍企業の中にもゴーストタウンが当たり前の企業は珍しくありません。どっかに行って仕事して儲からなくなったら全部捨ててよそ行っちゃいます。あるいは老舗企業のようにね、不況も公共も乗り越え、たまには大失敗も乗り越えて同じ会社を再建し、名前も変えながらも再建し、ずっとやってるところといろんな種類があるんです。ここで我々はですね、その政治というものはこの2つの中で根本的に違うものがあると思ってください。何かをゴーストタウンで追い出そうと思うと、政治は今が問題なんです。未来のことは関係ないんです。今誰が取るかです。だから取ったもんが勝ちなんです。いらなくなら捨てていけばいいんですから。こういう政治というのは割と分かりやすい政治なんです。未来はない、今どっちが取るかです。もう一つはみんなでいかに共同して明るい未来を作るかなんです。これは今の問題よりも未来の問題が大事なんです。政治はだからまず大きくこの見てると、政治の運動には今の問題と未来の問題という2つの大きな視点があります。日本みたいな国は未来という視点でやらないとなかなかこれは難しいです。一方海賊の国々っていうのは、ちょっと言い方悪いですが、海賊の国々っていうのは未来の話をされたら世界中仕事がありません。今もらえるところに行かないと、空腹で死んでしまいます。10年先の富なんてこと言ったらその間食いつなげませんので、今よこせと言います。ですから世界中で見ると政治も今飯が食いたい人と未来を作りたい人の戦いでもあるんです。非常に多様な戦いがあります。今日皆さんのお手元にお配りしました資料の1枚目見てください。添付資料でございます。これは平成13年の小泉内閣 誕生した時ね、小泉内閣が誕生した時の所信表明演説でございます。ちょっと最初のとき読んでいきます。新世紀維新を目指して、この度私は皆様方のご支持をいただき、ご支持を得、内閣総理大臣に就任いたしました。想像を超える重圧と緊張の中にありますが、退任を与えてくださった国民並びに議員各位のご支持とご期待に応えるべく、国政の遂行に全力を傾ける決意であります。戦後日本は目覚ましい経済発展を遂げ、生活の水準も飛躍的に上昇しました。資源に恵まれないこの狭い国土で、1億2700万人もの国民がこれほど短期間にここまで高い生活水準を実現したことは我々の誇りです。しかし90年代以降、日本経済は長期にわたって低迷し、政治に対する信頼を失われ、社会には閉塞感が充満しています。これまでうまく機能してきた仕組みが、21世紀の社会に必ずしもふさわしくないことが明らかになっています。このような状況において、私に課せられた最重要課題は、経済を立て直し、自信と誇りに満ちた日本社会を築くことです。同時に、地球社会の一員として、日本が建設的な責任を果たしていくことです。私は、構造改革なくして日本の再生と発展はないという信念のもとで、経済、財政、行政、社会、政治の分野における構造改革を進めることにより、新世紀維新とも言うべき改革を断行したいと思います。痛みを恐れず、既得権益の壁にひるまず、過去の経験にとらわれず、恐れずひるまずとらわれずの姿勢を貫き、21世紀にふさわしい経済社会システムを確立していきたいと考えております。ここまで読んだ段階で、あ、これも失敗するってすぐわかるんです。もう失敗するってわかります、これ。絶対成功します。なぜでしょうか。いや別に私は変わったこと言ってるわけじゃありません。もうこれ読んだ段階でわかる。あ、これ失敗。絶対新しい日本来ません。なぜだと思います。非常に簡単なことというか重要なことだと、これ絶対来ません、絶対無理です。これだから企業でも同じです。例えば皆さんの会社の社長が同じことを言ったら、その会社どんどん衰退します。構造改革で会社を良くしますなったら、もうその瞬間にはその会社はダメ、永遠にそれだけでは蘇れない。それ言ってる間は絶対蘇りません。衰退しかありません。なぜだと思います。昔は良かったと言ってますね。まあそれはいいですね。良くしたいと言ってますね。まあそれもいいですね。良くする方法は戦うことだと言ってるでしょう。それはもう失敗です。構造改革、恐れずひるまずなんとかって、これ戦うって意味でしょ。権力闘争するって言ってるでしょ、これ。戦うっていうのは大自然との戦いじゃないですよね。権力闘争ですよね。権力闘争で、未来が作れる、そんな甘いもんじゃないです。今誰かが持ってる富を分け分取れば未来ができる、そんなわけないじゃないですか。じゃあこの当時で言うならばですよ、いろんな利権産業ね、当時の利権やったゼネコンの人たちとかですね、ゼネコン潰して会社解体すれば日本が良くなった？いや、まあ、そんなことなかったと思うよ。農協を解体する、それは農協解体のメリットを受ける人、デメリットを受ける人いますよ。でもそれで新しい日本来ますか？来ないよ。これ昔から、特に江戸時代からよく典型的にある騙しの政治の基本なんです。日本の騙しの政治っていうのは、半分騙しっていうことをやってる本人は分かってるんです。半分は分からないでやってるんです。江戸時代でいうところの三大改革がこれと同じなんです。教法の改革、官制の改革、天保の改革、全く同じなんです、言ってるやり方が。なぜだと思います。昔は良かった、今はおかしい、だから改革をしよう。徳川の一番の初めは良かった、で今はおかしい、だから良くしよう。これ間違ってるんです。それをやるのは改革、改革じゃ良くならないです。実は物事をですね、逃げるのってありますね。逃げるのってありますね。例えば左があれば右がある、上があれば下がある、富んだ人がいれば貧しい人がいる、これが逃げるのですね。逃げるのっていうのは実は便宜的なものなんです。右があれば左があるというのは空間があるというですね。空間があるから左があるから右があるわけですね。上下があるというのは重力があるという意味ですね。重力があるから上下があるんですね。 貧富があるということは、まあ、経済があるという意味ですね。それから昼夜があるということは自転してるという意味ですね。ですからもともとこれが全てじゃないんですよ。なぜ右左があるかって、ここがあるという意味です。それなぜ上下があるかって、これ引力って言いますか、重力があるって意味のことなんです。貧富があるってことは経済があるって意味です。昼夜があるってことは自転してるって意味です。だからその右が悪い左が絶対だったら、それ空間が半分なくなっちゃうだけです。で空間が成り立ちません。上が悪くて下がいい、下が上が悪くて下がいい、下が良くて上が悪い、まあ物って意味ですけども、一見分かりやすいんですが、上も下もなくなったら重力がなくなりますから、全ては混沌に戻るだけです。実はこれ分かりやすいんですね。右とか左とか上とか下とか貧富とか昼とか夜とか言うとすごく分かりやすくて、こっちが良くてあっちが悪いっていう言い方すごく分かりやすいんですが、それそのまま間違いないと、それが間違いだとは言いませんが、これはあくまでも二元論というのは運動の力を言うんです。人々がじっとすると幸せだよ、今日もいい日だな、まあ一杯飲めよ、うん、いい日だ、よく酔っ払った、今日も寝よう、ね、毎日それだけやってるとさ、そのうち飲む酒なくなりますよ、ね、誰も働かないしさ、どうもなるでしょ、本当に言うわけない、お前酔っ払いだと、酔っ払いとは何事だと、ね、少し酒を控えようと、少し働けと、うるさいこと言うやつだなと、お前は何様のつもりのこと言えるんだ、もうこれでね、老子の対立とかさ始まるわけでしょ。それは何してるかっていうと、人々を動かそうとしてるんです。要するに空間がなかったら、みんな周りここにずっと座ってるだけですから、思想も何もない、思考もない、要するにですね、ああ今日は暖かいな、ああ今日は寒いな、素朴でいいですよ。でも経済も何もね、今日も一日ありがたく、ありがたいかどうかわかんないけど、とにかく一日生きてるな、そんなもんでしょ。これをですね、動かそうとするとですね、もうやっぱあんなことではダメだと。ね、もうした戦争もしなきゃいかんのだと。した軍服も着せて蹴飛ばされていかんというやつが出てきて、あるいは反対です。何を言ってんだと。平和が全てだと。こうやると、運動が始まるんです、人々の中に。この二つの力で、右か左かで政治もですね、それぞれ政治家出すでしょ。お前の言ってることはおかしい、いやこっちが正しい、間違ってる、おかしいっつって運動が始まるんです。じゃあ福祉についてはこうしよう、外交はこうしようっつって運動が始まるんです。みんなが本当に幸せにですね、ありがたいとね、食べたら経済いらないですよ、こんな賃金も何もさ、何の不満も出てきませんですよ、本当にこの底からありがたいと思ってたらね、でもそうとかさ、そんなもん続かないでしょ、なんか問題出てきますよ。そうするとさ、お前の取り分の方が多い、お前の方が働かないじゃないか、こう運動が始まるわけね、労使の対立とか貧富の格差で、でその労使貧富のこの二極に二元で対立していくと、そこで新しいルールも決まっていくんですよ。働きをするときね、お前は怠け者だって言うでしょ、怠け者だっていうのはそこで二元論が始まってるわけですよ。怠けてる、だからその反対、よく働く人、よく働く人ってイメージがあるから怠けてるってことが出てくるわけで、二元論に持ち込んでこの人を働かせるわけです。お前の言ってることは間違ってる、間違ってるってことはどこに正しいって言葉があるから、間違ってるということでこの人も反論するから議論が始まるんです。二元論っていうのは運動の法則なんです。上も下もそうです。お前はそのこれだけ貧しい思いをしてね、その派遣労働で辛い目に遭ってても辛いと思わないのか、君は搾取されてるんだぞ、え、私搾取されてるの、君は労働者だ、え、私労働者、あれ普通に働いてるだけなの、何を言ってんだ、君はですねこれだけの給料でですね1日10時間ねこき使えて、あれはね醜い資本家というんだ、え、誰のこと、店長、あ、そうなんだと、え、俺は労働者なのっていう漫画みたいな話を戦前みんなするんです。戦前の共産主義者の人たちとかそうやって口説いていくんですよ、君たち団結せよと、え、私もう普通に貧しいから乏しくね、家計も削りながら一生懸命日雇いで暮らしてるだけなんですよ、いや違うんだ、 君たちが団結すればもっと仕事は良くなる。なんで君たちこんな貧しいと思う。あの資本家たちがね、君たちの血と汗を絞り取ってですね、優雅に暮らす、あいつらが悪いやつなんだ。なもん勝てない。団結すれば勝てるんだって言って、戦前ね、共産主義者の人たち頑張るでしょ。私はただの労働者ですという人たちが、私は、だから、右か左かと左なんだ。私は労働者なんだ。そうやって自分を定義することで、運動が始まるんですよ。全部そうです。だから二元論っていうのはあくまでも運動の法則なんです。成績がいい悪いもそう。成績いい悪いをつけると悪い人頑張るってことだから、これも運動なんです。通信もなかったら、うん、みんな試験頑張ったね。ああ、よかった。試験終わったね。よかったね。で終わるんですよね。まあそれもいいよね。なんかでもそれ以上のことしたいと思うと、お前ちょっと頑張れよと。君は優秀だからいいことだ。これ持ってやると。君はちょっと試験の点足んないからもう一回ちょっと追試やれとかさ、もう一度勉強するようになるでしょ。要するに点をつけるっていうことは全体を動かすためにあるんですよ。だから政治のトリックなんですよ。実は二元論っていうのは物事を動かすトリックなんです。あれ、親が子供を叱ることもそう、経営者が社員にいろいろと言うこともそう、それから政治が典型的、これは全部トリックです。二元論は本質でありません。すべて一元です。この絵はすべて一つなんです。左も右も単なる空間があるということを意味します。上も下もそれは重力があるということを意味するんです。飛んでいる貧しいというのはそれは経済があるということを意味します。昼夜というのは自転があるということを意味するんです。ただその一元論でやっていくといろんな淀みが生まれるんですよ。世の中というのは進展してるでしょ。世の中って常に進展してますから、動かないとどんなに綺麗な水でも腐るでしょ、ね、どんなに美しい谷川の増し水でもたらいに置いてしばらく置いといたら流れがなかったら腐るでしょ。これが世の中の真理なんです。どんな素晴らしいものでも動かないと腐るんです。だから動かさなければいけない。動かす原動力が二元論なんです。いいですか。動かす原動力が二元論なんです。この空間は素晴らしい、ね、この国は素晴らしい、今のこの会社は素晴らしい。いくら素晴らしいと言って本当にみんな素晴らしいと思っていても何もしないと増し水が、ね、きれい、どんな増し水でも食べたら腐ると同じように必ず淀みができ腐り始めていくんです。だからこれは永遠の運命、生きてるってことの意味は常に変わっていくことなんです。だから動かさなきゃいけない。動かさないと問題が起きるんです。したがって動かすときにありがたいありがたいだけじゃ動かないんで、ありがたいもったいないだけじゃ動かないんで、いいとか悪いとか上とか下とか言って動かすんです。だから政治や経営というのは動かすべきところを見て動かすに必要な人間論をあえて持っていくんです。ここが淀んでる。例えばですね、社内で無駄が多い、無駄が多いという淀みをなくそうと思ったら倹約という言葉を持ってみたり、あるいはですね、コスト管理という言葉を持ってきたり、こういう言葉を持ってくるとですね、経費をたくさん使っているところと使ってないところが見えるでしょ。とこれ二元論なんです。ここは経費を使いすぎるとか良くない、こっちは経費が、ね、少ない、あまり使わないからいいと、この二元論で経費がかかりすぎているという問題が解消していくんです。わかりますか。ですから政治っていうのはそういう意味で、政治や経営というのは問題を見つけて問題を直すために運動の方向を決めて、運動の方向を決める、運動を起こすための二元論をあえて持ち込んできます。そういう便宜的なものなんです。ですからその二元論のもう一つ前に出すのは測るということはそうなんですよ。測るということ、右と左を測るとか上と下を測るとか、測るというのはそもそも運動の力の源泉なんですね。例えば農業統計ってあるのご存知ですか。農水省って実はですね、最近ずいぶんリストラしましたけど、昔はですね、都道府県ごとに統計事務所を置いてたんです。農水省の統計事務所ってすごくですね、お米の担当、麦の担当、それから芋の担当、まあね、農家の数が少ないんじゃないかってぐらいね、統計事務所の社員の方が多いんじゃないかってぐらいのがあってね、みんな測ってるわけですよ。あれはやっぱりね、食料増産が必要だった時なんです。もう食料が足んない時代が長かったから、 もうとにかく増産しなきゃいけないんでね、もうどこがちゃんとね作ってるか、どこが怠けてるかね、こう見るわけね、と細かくね数字を取るんですよ。増産だ増産だっつって。その反対が今度は農業経済学者の、戦前の農業経済学者、農業統計です。これは農家の悲惨さを測るんです。だから農家の所得の統計とか、農家の勤労時間とか、農家の生活水準、これを統計で測る。それは農家の悲惨さを測るために、悲惨さを訴えるために統計を取るんです。だから戦前農業経済学者に 農村に行くっつったら、それは農民救済の仕事をしているという意味なんです。こうやって測るっていうことそのものが運動の力なんです。 GDP を測るのもそうです。なんで産業ごとに測るか、年に1回でいいじゃないか。いや、産業ごとにしないと怠けるからです。昔の感覚ですね、年に1回収穫だから、まあ、年に1回収穫なんだから年に1回働けばいいじゃないかぐらいなもんなんですね。3ヶ月ごとにするとですね、いや3ヶ月ごとに決算、仮決算みたいなのするからさ、もう頑張るわけよ。ねえ、今年は春はいいや、秋頑張れ、ダメ、もう3ヶ月ごとに頑張れと。それでもだからと、毎月毎月数字出せと、今日も出せと、毎日毎日数字出させるわけよと。毎日頑張んなきゃいけないでしょ。あんなのほとんど増産のためのテクニックです。増産増収増益のテクニックとして測る単位を毎日毎日にどんどん短くしてください。そうやって増産させるんです。ですから政治ってこういうトリックがたくさんあるんです。二元論と測るというのは大体トリックです。で、これが何で間違ってるかというと、その構造改革で言ってる戦ってる相手っていうのが、要するにこの時言ったら金持ってるところで、この金欲しいっつったんですよ。ゼネコンの金よこせつったんですよ。昔の要するに既得優勢の金よこせつったんですよ。見え見えだったんですよ。この金よこせ、ただそれだけなんですよ。金よこせつと強盗になっちゃうから、構造改革つったんです。そっちの水は甘いぞと。特別会計あんな金あっていいな、優勢金あってあんないいな、ゼネコンあんなに金あっていいな、ずるいな、こっち金よこせよ、ただそれだけのことですよ、これ。だから結局この時小泉改革何が起きたかです。それまでは政府の金がゼネコンだとか、ね、その昔の利権団体に行ってた、それが今度全部外資系に変わったんです。例えばあの金融を支えるためのさまざまなですね、なんとかな、公的資金を使った、今 GPIF みたいなことやってるでしょ。公的資金使って株を買ったりとかね、こういうことも始めたし、あるいは今度は外資系の連中が日本の大手企業の株主になりますよね。で、このそういうところに研究開発の補助金だとか、立地の補助金だとか、人の首切るとき、リストの首切ったら金渡すとか、どんどんどんどん金の向き先をそっちに持ってった。だから単に金の向き先を変えただけなんですって、これ。だから財政再建してないでしょ、小泉改革で。小泉改革でちっとも赤字国債減ってないでしょ、財政赤字減ってないでしょ。だから別に改革なんでも、ただ金の向け先を変えたんです。それやるときにこういうこと言うわけ。改革ってことですから、金の向け先を変えるためにこいつらが悪いって言ったんです。だからこれはまやかしな、こういうのすごく多いんですよ、政治って。だからその軍事費に金を持ってきたいときはね、北朝鮮が悪いとか中国が危ないとか言うわけですよ。そういうお題目がないと金の向け先変えられませんから。だから皆さんの福祉のお金を削って武器の方に持ってったわけですよ。で、福祉の金を削るときに、豊かで豊かだと株価を見ろと、こっちで株価すり上げてね、株価見ろ、豊かで豊かだ、もうちょっと待ってろと、もうちょっと待ってろと、もうちょっと待ちゃ豊かになるかって言いながら、その金、福祉の金を軍事費の持ってったわけですよ。こういうことを政治はよくやるんですね。だからこういうのも最初のところに書いてあるわけ。恐れず歪まず、なんだっけこれ、恐れずひるまずとらわれるでしょ。だから今までの既得権益の壁を突き破る、それは壁を突き破るんじゃなくて、破ってその金を強盗するって意味ですから、これ。俺っちの方に金よこせって意味ですから。そんな改革でも何でもないですよ、これ。よくなるはずないじゃないですか、こんなことやってね。そういうもんなんです。ですから政治はくれぐれも気をつけてください。政治というのは基本は一元論なんです。よろしいですか。政治の基本は一元論です。全体をどう良くするかがポイントなんです。利権の向け先変えたって良くなるわけないでしょ。利権の向け先を変えたって良くなるわけないでしょ。 こっちにはけしからんたってですね、これ顔さわしただけで良くなるわけないでしょ。でもそのね、全体をもっとパイを豊かにしていけばさ、みんなが豊かになるんでしょ。政治は必ず全体を考えます。だから右も左もないね、何人も何族もない、全部一つなんだから、全ては一つで、この全ては一つなんだけども、それがいろいろ矛盾を持ってるわけよ。矛盾を持ってて、矛盾を直すためにちょっと今回はこっちへ動かそう、今度はこっちへ動かそう、今度はこっちへ動かそう、今度はこっちへ動かそう、これが政治なんです。だから本来政治に右も左もないんです。本来政治そのものには右も左もなくて、右に動かしたいとき、左に動かしたいときに右翼とか左翼という言葉を使うだけなんです。で、貧富の格差を縮めるときにその経済の話を持ち出すだけなんです。政治というのは常に一本なんです。一元で、で全体を見て矛盾を解決していくんです。で、もう一つ大事なこと、一元論で物事を見るんですが、問題の解決は常に未来を作ることによって解決するんです。未来創造って言いますけども、未来創造が政治の常に解決策なんです。例えばこんな問題でも、小泉改革の時でも、民がもっと豊かになることを先にやるべきなんです。民が豊かになることを先にやれば、その利権の取り合いなんて小さな問題なんです。すなわち民が豊かになるためにちょっと時間かかりますね。時間をかけてまず民が豊かになる手を打てばいいんです。それは利権と関係ないですから。そうすればこの利権の問題は大した問題ではありません。むしろ小さい問題になってきます。ところが未来を作るっていうことをしない、今すぐよこせってでしょ、今すぐそれをこっちよこせっていうと、今の取り合いになります。今の取り合いになると結局取られる方は嫌だから抵抗しますよね。取る方は無理やり来る、取られる方は嫌だから抵抗する。で、政治はこう激突して動かなくなります。ちょうどだから私どもがうちの NSP でですね、観光立国言い出したのは動かなくなっちゃった。その時どうもならんぞ、こんなもん動かないじゃないかと、これじゃ未来がない、構造改革では未来がない、なんかないかっつんで3つ出したんです。で、ここですっと前に動いたんです。そんなもんなんです。で、政治で揉めたらね、こっちが足りない、こっちも何かよこせ、こっちまだこっちまだ見に行ってくるでしょ、見に行ってきますよね、いろんな苦情をね。それをまあまあ分かった分かった分かった、分かった分かった分かった、まあみんな我慢しろっていうのはですね、これは正しい政治ではない。いいですか、みんな我慢我慢しろって、これは正しい政治ではない。あるいはもうね、力の声の強いやつにみんな金持ってくったらさらに悪い政治だな。賄賂を持ってきたやつにもっとなんかいいことしてやると、これもっともっと悪い政治だね。一番正しい政治は、すべての人が良くなる道をちゃんと政治家は分からなきゃいけないんです。今この人こんなこと言ったら、あの人あんなこと言ってる、こっちもこう言ってる、あっちも言ってる、今良くする方法はない、でもこういう風にしていくと3年後5年後10年後にこういう苦情はなくなるだろうなっていうところに向けて全体を一元で進めていくんです。これが本当の政治なんです。大企業の運営もそんなもんです。それが未来を作るってことなんです。なおち座標次元を一つ上げるんです。三次元空間の取り合いをしてるから、ここに時間軸を入れるんです。時間軸を入れると、時間の中で新しい富を創造することによって、どっちも豊かにすることができるんです。ここに例えば、ね、穀物がある。このわずかな穀物を誰が食べるかで揉めている。俺に食わせろ、俺に食わせろ。そんなことするから取り合いになる。この穀物を1年育ててみろと。取り合いをしている2人にですね、この穀物を俺に食わせろ、取り合いしている2人に、この穀物を1年育ててみろって言うんです。1年育てさせるんです。協力して。そうすれば双方、食べきれないだけ取れるんです。これが政治の原理なんです。だからみんなを豊かにさせるってことはできるんです。本来政治はそういうものなんです。豊かな国とはそういうものなんです。常に未来を作ることによって問題を解決していくんです。政治はだから大体、切羽詰まった問題よく来ますよね。今すぐどうしてくれ。あの橋をどうしてくれ。これをどうしてくれ。 そこだけやってるからもうそれしかないんです。もっともっと幅広く考えなければ、もっともっと未来に向かって考えなければ、未来に向かって考えていく中で、そのこの橋の問題もなんか処分場の問題もライフスタイルが変わっていけば治るところがあるわけだから、未来より良き未来をみんなで作るっていう中で解決していくんです。だから政治は常に未来を作るということと一緒に走らなければならないんです。未来を作るっていうことなしに政治走ると、もう小泉改革と同じです。今回の安倍内閣もそうです。今度は国民の福祉とか土地の金を武器屋の方に回そうしたわけです。戦争やり権ですから、岸信介の戦争やり権だから金の向き先変えたわけよね。まあ、分かりやすい話なんですよ、はっきり言ってすごい分かりやすい話で、だからそんなことしてたらいつまでたっても意味がない。未来を作るってのはね、いやできるんですよ。ほら高度成長もそうだったし、明治維新もそうだったしさ、未来をみんなで作ることはそれはできるんです。やればできるんです、ちゃんとね。それをやるのが基本的に政治なんです。ですからまず覚えておいてください。政治は未来を作ることによって今日の問題を解決するんです。政治家は今日いい悪いの判定する人じゃない。そしてその今日いい悪いの判定するために選挙でどっちが勝つだとか、いくら献金したとかやってれば、それは政治の腐敗と言います。政治というのは未来を作るために、未来を作ることによって、より良く未来を作ることによって全ての人の問題を良くする、このことなんです。でもさっとちょっと補足して言うならば、全ての問題が本当に一度に解決しちゃったら政治はそこで終わってしまうんです。だから政治において一番怖いのは、みんなが満足した瞬間なんです。これは怖いんです。企業においても、それから国においても、みんなが満足だと言っちゃうと大体そこで止まるんです。バブルの末期典型的に起きます。企業でも国でも大変な好景気の末期になると本当にみんな満足しちゃうんです。素晴らしいと言って、それが一番怖いんです。止まってしまいますから、もうこれがいいと思ってしまうから、この現実を変えたくないと思ってしまうから、今度そこからが一番怖いことになります。何言ったって変えようとしませんから、相当行き詰まるまで物事は良くなりません。例えばそれで一番よく言われるのがイギリスです。イギリスの国力のピークはちょうど日本の明治維新の頃です。19世紀中頃です。サッチャー首相が出てきて本気で立て直しを図るまでにどれぐらい時間かかったかです。サッチャー首相出てきたのが1978年ですね。そうすると120年、イギリスは120年間衰退してました。すごいですよ、120年間何もしようとしなかったんですよ、イギリスは。だからあんなことなら第二次世界大戦敗戦国になってた方がもっと良かったと思う、イギリスは。どういうわけだか戦勝国になったでしょ、第二次世界大戦で、ね。まあ、ゆりかごから囲までもうまくいったしさ、120年間衰退したんですよ、あの国。変えようとしなかったのよ。で、120年目で気がついて飲んだ薬が毒薬だったんですよ。で、コロッと死んじゃったんだ。哀れだよ、新自由主義の毒薬飲んじゃったんだから。ああいうことなんです。ですから政治家っていう、政治っていうのは、みんなが満足したときほど怖いもんないと思わなきゃダメです。企業もそうです。偉い決算が良くてみんなが満足して、これは素晴らしいと思ったらその後が大変だ。もう企業は変わらないよ。もうこの成功の法則で酔いしれてますから。政治ってそういうもんですよ。ですから、小泉改革の失敗の例がここにあります。同じこと言ったら同じです。一方、その反対の例です。2ページ目です。その正反対の例が2ページ目です。ちょっと暑いですか？ちょっと暑いかな？山中さんね、外のね、入り口のところにね、あんで C の部屋だから、今20度にしたので18度ぐらい下げてって。下げた？あ、で、これはですね、昭和20年の話なんです。この2ページ目の上が英語でしょ？これポツダム宣言なんです。戦勝国が日本に突きつけましたですね。まあ、無条件降伏の条件書。で、その下がですね、昭和天皇の終戦の詔書なんです。で、ここの、上のポツダム宣言のところなんですけども、この英語の一番下ですね、Eventually Japanese participation in World Trade Relations shall be permitted と書いてあるんです。で、この11条の一番下でもね、Eventually Japanese participation in World Trade Relations shall be permitted と書いてあるんです。これは 日本は究極的に世界の貿易関係に復帰することを許されるって書いてあるんです。だからここで占領に入るけども、いずれ日本は世界に貿易していいよって書いてあるんです。でその下はですね、有名なあの終戦の詔書です。この最後のところにですね、世界の進運に遅れざらんことを期すべしと書いた部分があるんです。終戦の詔書結構長いもんですけども、この後ろから3行目ですね、世界の進運に遅れざらんことを期すべしと書いたんです。まあ無条件降伏する時の言葉としてはなかなかすごいですよね。もう世界は減った国はもう国がなくなるかどうか分かんない時に世界に遅れるなって言ってるわけですから、この2つつないでみてください。戦勝国側が言った言葉が世界の貿易関係に復帰することを許される、敗戦国側が言った言葉が世界に遅れるな、貿易に復活する、世界に遅れるな、貿易で世界に遅れるな、これが戦後なんですよ。そして昭和の最後、1989年、でその前の1988年、日本とスイスは1人当たり GDP で世界一になります。まさに日本は昭和の最後、貿易黒字の力で1人当たり GDP が世界一になるんです。まさに貿易で世界一になる、貿易に復帰して世界に遅れない一番になったんです。すごいもんですよ。本当の昭和20年8月15日のあの全てが、当時の日本にはね、全てが終わったあの時の戦勝国側と敗戦国側のトップの言った言葉、この2つ合わせたものが戦後の日本だったんです。で日本は貿易黒字の力で世界一に本当になったんです。これが未来を作るって言葉なんです皆さん。これが本当のリーダーの未来を作るって言葉なんです。50年かけてその通りになってたんです。すごいですよ。でですから戦後の日本の繁栄というのはやっぱり戦勝国側と敗戦国側両方の協力があって初めてできたことです。だからここで日本はあの8月15日をもって世界と仲良くやる道を選んだから戦後の発展があったんです。すごく大事なことです。日本だけの力でもない、それ戦勝国側だけの力でもない、両者の力があって相乗効果で初めて戦後の日本の繁栄があったんです。まさにこの2つの双方の、ね、トップの理念を合わせてみれば一番よくわかります。そして悲劇だったのはこの後の理念がなかったんです。昭和の最後だったんです。貿易収支の力で日本が一人当たり GDP は過去最高になったのは、ところが平成に入るとバブルが崩壊しておかしくなってきます。ところがつい先日まではその後の理念がなかったんです。アメリカも日本に対して別にどうって言うこともないし、単に金を欲しいだけになったし、日本の政治家もまあなんかね満足しきっちゃってましたから、日本の経営者それから日本の政治家も役人も満足しきっちゃってたから、何も変えないのが一番いいと思っていた。でずっと衰退していったんです。そして最後にご紹介しますが、今年の広宮さんの誕生日の記者会見、あれは立派だね。まあ、前からああいうこと言っておられるけども、今年は安倍晋三首相が所信表明演説をなぜかしなかったんですね。施政方針演説をするからいいとか言って所信表明演説しなかったんです。いやー、広宮さんが立派になんか次の新しい指針出しましたよ。やっと出てきたよ。まあ前からそういうこと言ってたんだけども、結局は、まあ、国民全体がね動いてこないと、天皇家だけ動いてもどうにもなりませんから、まあやっとここでですね、今年が平成の27年ですか、やっとまとめましたよ。一番最後に読みますけどね、広宮さんのね、あ、皆さんにメールでお願いしたあの内容ですよ。我々言ってることそのまま入ってたでしょ。別に私が言ってるわけないですからね。要するにみんなの